そのことを思わず感謝もせず、神様がいやー言うてね、不信仰、不信心と、そして一緒に暮らす人に対して善意と思いやりを持ってね、なかなかせないかんの、善意と思いやりは持たないで、そしてもう自分さえよかったらいいというね、自己中心、もう本当にエゴで生きる、これが罪ということですけれども、ところで皆さん、改めてこれをごまされますと、けがされますとですね、私はこれ全部守っておるなんて人はいらっしゃらないと思うし、みんな破っているものですけども、神様のお言葉、神様の生きているものに、ただ守らなかった、破っただけでは終わらないんです。これには報いがあると聖書に書いてある。まあ、申し訳ませんけどね、私は読者の終わりには、罪の支払う報酬は死である、罪の支払う報酬は死である、報酬というのはさらにですね、皆さん僕の会社にあるいは役所に働くと1ヶ月経つとね、報酬が出る、さらに出る、その時に今しもこれいりません言ってもね、受け取らなきゃいかんんです。これはあんたのね、働きに対する報酬です。あんたが取らないかん、他の誰にも渡せない、これはあんたのものだというのが報酬ということですが、神には神に対しては不信仰、不信心、ある人に対しては本当に思いやりもなければ、自己中心、ガリガリで生きたとしますか、人生の終わり、やがて神の前に立った時にですね、報いがあるんです。罪の刑罰が課せられると、こういうことですね。人のひとたび死ぬことと死に命、神の裁きを受けることが全ての人に定まっていると聖書に書いてありますよ。また聖書の他のところにはね、こういうことが書いてある。しかし臆病な者、信じない者、忌むべき者、人殺し、姦淫を行う者、真面目なりをする者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者には、火と硫黄の燃えている池が彼らの受くべき報いである。これが第二の死である。ねえ。次、俺の死体を抱え。いいね。なかなか生まれたたりばかりません。たまたま、そしてどういうふうに生きてきたか報告しなくならないときに、皆さん、もしこういう罪を犯した、罪の罪を積み重ねておったならばどうなりますか。永遠の地獄にやられる。今も部分的にはですね、やっぱりそういう罪を犯すと、それに対する裁きも行われるし、また刈り取りもありますけども、しかし聖書が言うような恐ろしい今裁きがないのか、悔い改めを待って伸ばしておられる神様の憐れみですね。本当に今という時に気がついて、そうでしたか、本当に私はもう罪深いものでございます、許してくださいと言ってね、神様に救いを求める、そういうものを神様は救ってくださるんですが、一人も多くそういう人ができるようにと、神様がね、最後の裁きを伸ばしていらっしゃる。よく思われますけど、本当は神様はね、もう今日にもこの罪が折れたこの世界、人間の世界をあっさり滅ぼしてもいいのです。でも神様はなさらない。なぜか、二人三人の者が、私は不信仰、不従順、愛のない冷たい人間でした、悪いことありました、許してください、子供を救うために神様はイエス・キリストの救いを用意しておいてくださったと、ありがとうございます、信じますと言ってですね、悔い改めて神に立ち返っていく人が、そうすると神様は、ああよかった、今日ね裁きに踏み切らんでよかった、もししておったらこの三人が今日は救われない、永遠の地獄に行く カニアのところでよかったな。そうなと神様は次の日も、あ、今日ももう一日待ってみようかというで、一日伸ばしにはね、裁きを伸ばしていらっしゃるんですよ。もう世の終わりが近づいておるということを思わなければなりません。今日もこの神を信じ、神様の御心に沿っていくということが人生の大切なことでございますけれども、もう一つだけ申し上げましょう。それは三つ目、キリストイエスによる救いがあるということですね。申しておりますように、罪の報いは永遠の地獄ですけれども、今日もこの神様は、天のお父様はそれを望んでおられません。どんな罪を犯したといえども、一人も多くの者を救ってやりたい、一人も多くの者が救われるために救いの道をお開きくださいました。神は愛ないと言われますけども、本当に神様の愛って素晴らしいですね。ところで罪人を罰せず救うということで、神様は極心なさったのですが、それがキリストによる救いです。ローマ3章というところをね、はじめに高橋先生に読んでいただきましたが、23というところを見ていただくと、すなわち全ての人が罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっておる。これはもうね、罪深い人間は最後にあるのは裁かれて永遠の滅び、天国に入れないということです。神の栄光を受けられないということ、神の国には入れない。ところが24節、彼らは当たりなしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのだ。この義というのは救われると呼んでいただいていいんです。もうちょっと詳しく言うと、その救いたるや罪は許されるだけでなくて、罪などなかったままと神様が認定して、そして受け入れてくださる、そういうことですけども、それこそもう罪に罪を積み重ねたものがね、罪などなかった、いや私は罪深いものでしてた、いや反対に罪などなかったよ、あんたは本当に私のいい息子だ、いい娘だって言ってね、神様が受け入れてくださった。どうしてですか。罪深いものは2つあるね。彼らは値なしにということ、もう一つは神の恵みによりキリストイエスに贖いによって義とされたと書いてあります。値なしに神の恵みによるというのは、それは私たちごとに罪人が許され救われるのはね、神様の一方的な恵みによるということなんです。値なしということは罪が許されるために何も私たちはしなくていいということなんです。一般世間では昔からね、罪を自覚した人はどうしたら許されるかしら、どうしたら、一般的なことで言うと極楽に成仏できるかしら、そこを言うとね、一つは、いいことをしなさいということですね。本当に良いことをするたびに犯した罪の一つも減っていく、良いことをしなさいということ。もう一つは難行苦行しなさい、自分の身を痛めて、そして罪を犯してするという、そういうことが仏教では言われておるんですけども、でもキリスト教ではですね、当たりなしに神の恵みによる良いこと、なる欲をいらない、それによって罪が許される、そんな問題ではない。神様が一方的に神の恵みによる、恵みというのはね、受ける資格のないものになおお寄せくださる神様のご厚意によって私たちは救われる。でも、もう神様のご厚意、ご親切だけで神様が罪人を救いになると、神様の義が成り立たない。悪魔も天使もそれは不合理だと言って神様に文句言うかもからない。そこで神様がなさったことが、キリストイエスによる贖いによって救ってくださるのです。贖いというのはね、目代わりということなんですけども、 天の父なる神様が